カラーディス天才にブースビカラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年8月11日土曜日、午後2時10分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。いやー、今年もこの季節がやってまいりました。今年もね、毎年1回年に1回恒例の健康診断。もう何回やってんのかな。もう今年入社4年目か、4年目なんで、会社に入社してから、してからというか、入社してからは当然4回目なんですけれども、入社前にも1回やってるんで、15回目ぐらいですか。ね。健康診断が、まあもっと言うと先々月ですか、6月くらいにあったんですよ。実はっていうか、いやまあそりゃあるわなって話なんですけども、でまあもちろん今年から、東京に来てますので、こちらでね健康診断を受けたわけなんですけれども、なんかね大変だったんですよっていう話。まあもう実は結果も返ってきていまして、もう結果も返ってきましたね。手元にあるんですけども、まああんまり良くはないっていうね。あんまり良くはないっていうとあれなんですけども、まあね、総合判定、9段階あるんだよね。9段階中の、C 判定みたいなね。まあ経過観察みたいなね、要経過観察ね、日常生活にも注意が必要ですみたいな感じですね。まあね、これ去年もそうだったかなと思うんですけれども、体重が全然こうね、まあ落ちなくてですね、それはまあ落ちないのは分かってますよ。ね、落ちる努力をしてないから、落とす努力してないから、こうなってるのはね、もう非常によくわかる。視力も悪いね。視力悪いね。で一応、今回そう、裸眼と、まあ、矯正視力、まあね、メガネをかけて、感じだったんですけれども、これ大丈夫？俺メガネ変えた方がいいんじゃない？眼鏡してこれってやばくないですか？眼鏡して 0.7 ってどういうことなの？まあもうそうね、新しくした方がいい、これはね。これね、このまま行くとね、多分運転免許更新の時に引っかかるんじゃねえかっていうね、 気がしてならないんですけれども大丈夫ですか。免許の更新今年度ですよ若さん。今年、そうなんです、今年度なんですよ。この間気づいたんですけどね。そうなんですよ、これ大変ですね。はい、あと特筆すべきトピックとしてはあれですか、血圧ですか。なんかここもう毎年引っかかってるんで、もうなんかね、ごめんなさいって感じ。もう絶対2回測りますよね。絶対2回ですよね。1回じゃ絶対終わんないですよね、ここね。ん？普通の人ってこれ1回なんですか？血圧測定って。わかん、僕今までこうね、検診とかを受けて、もう大学の時もそうでしたけれども、こう、毎年計測して、毎年絶対、第2回ないし3回測ってるんで、なんかもうそれが当たり前かなと思ってるんですけれども、そんなことはないんですか、ないんですか、どうなんですか、1回なんですか普通は。まあだとするともうちょっともうやばいですね。なんか心電図もちょっと引っかかってますね。まあ、今は心配なしになってますけど、判定が B になってますね。そして今年初めて検査に引っかかったのはですね、血圧検査は毎年引っかかってる。血液検査、そう、血液検査もね、一箇所引っかかってまして、中性脂肪ちょっと高めみたいな感じですね。要経過観察になってますね。まあだからやっぱりね、ダメなんですよ食生活が。もうね、そういう生活をしているからそういうことになるんだっていうのはね、もう分かってはいるんだけど、もうね、もうなんかもうどうしようもないよねとか思いながら、これどうなんだろうな、皆さんそういうもんなの、なんか僕結構ねこう仕事柄っていうこともないんですけども、夕食を食べてから2時間時間を空けることができないんだよね。もう寝ないとみたいな、食べてすぐ寝ないとみたいな、じゃあもう夜食べなくていいんじゃねみたいな、こうね、ところもないこともないんですけどね。まあ、あとは引っかかってないんですけどね。はい、あとは大丈夫ですけどね。あと、これかな。今までっていうか、実は一度もやってなかった。だというか、そう、今回の定期検診で初めて受けた項目がありまして、これごめんなさいね、もしね食事中の人とかいたら、ちょっとやめた方がいいかもしれないね、この席ね、近くね、いいですか、言いましたからね、前置きもうやりましたからね、もう言っちゃいますからね。便検査っていうのがありまして、わかりますってわかりますよね。便です、便、ありまして、まあ最初ね検診受けるっていう時に、まあその問診票みたいな、なんかあらかじめ書いとくやつあるじゃないですか。なんかそのね、過去にかかった病気とか、なんか事前の問診でね、タバコ吸ってますかとか、なんかお酒どれぐらい飲んでますか普段みたいな、書くやつと一緒に渡されたものがなんかあって、なんかその、容器的なやつですよ。なんか、あ、なんか取んなきゃいけないんだなと思って。で、僕最初ね、もうそれもらった時に、あ、尿検査かとかって、ね、もう毎年尿検査はあるんで、あ、わ、そうか、東京は家で撮るのね、とかって、余裕ぶっこいてたんですけど、なんかその、結構前に渡されたんですよ。なんかその、1ヶ月くらい前に、その、検診というか、健康診断の1ヶ月くらい前に渡されてて、ああ、だから、尿検査あんのね、とかって思ってたんですけど、 まあね、その検診の3日ぐらい前になって、あ、そろそろちょっと見とかないとまずいなと思って、開けたら、開けてよく見てみたらですね、まあ、尿検査じゃなくて、あの便検査だったっていうね。みたいな、便検査みたいな。昔もう多分小学校低学年ぐらいの時だったと思うんですけれども、昔、今多分やってないですよね。今の小学生は多分やってないですよね。胸中検査みたいな、なんかあったじゃないですか。あったじゃないですかっていうのは、まあ、世代によってちょっと受けたことある人ない人いると思うんで、ちょっとなんとも言えないですけれども。昔あったんです、そういう健康診断が。今はね、なんかもう実質やっても大した意味がないというか、まあ、別に絶対やんなきゃいけない項目じゃないよね、みたいな感じで。今多分多くの学校とかでは多分やってないんじゃないかな。しかもあれやるのって子供だけですよね、確か。違ったっけな？なんか胸中検査みたいなのありましたけども。便検査ってなんかやった記憶が、僕の中では今まで一度もないんじゃないかな。まあでも、わかんないですね。病院とかで入院していた時にもしかしたらあったかもしれないですけども。やってるかもしれないですけども。やってるかな？多分なんかやってるような気がするな。なんか。定期検診ではやったことないんじゃないかな、今まで。まあ少なくとも、大学生以降はもう絶対やったことなくて、で高校生もまずないでしょ。あと小中なんですよ。で中学校は多分ないんですよ。中学校は多分なくて、そうなるともう小学校時代まで遡るみたいな感じなんですけども、小学校時代にやったことある検査ってもうなんか胸中検査ぐらいしか僕の中ではなんかその点タグのやつであまり記憶なくて、あとないんじゃないかなって思うんですけども、多分なんかやったことないよねってやつ、なんか初めてやりましたよ、便検査。なんかそのでしかもなんか2日分取んなきゃいけなくて、なんかその何トイレになんかなんだろうな、キッチンペーパーみたいなやつ、なんかそれもなんかそのキットの中に入ってるんですよ。なんかまあ受けたことある人は分かると思うんですけども、なんかほうこれ大丈夫みたいな、水に溶けないのとかって思って、まあちゃんとできてるんですね、よくね、大丈夫なようになってるんです。でまあ僕はそんなにこうなんだろうな、便を出すのにそんなに苦労はしないタイプなんで、なんかその便秘とかになったりあんまりしないで、まあまあ取るのは別にあれだったんですけども、何採取するの採取するの難しいね。2回取りましたけども、正直ねうまく取れてるかどうかね、あんまり自信がないっていうかね、もう何もう言葉濁すと、こうね、なんかその、ま、なんていうの？質とかあるじゃないですか。その時の便の質みたいなやつあるじゃないですか。なんかね、こうなんかうまく取れそうなやつとうまく取れなさそうなやつみたいなのが、まあ、あるじゃない？まあ、大体うまく取れると思うんです。大体うまく取れると思うんですけどね、もう、なんだろうな、その採取する方法が悪いのか何なのかね、もうよくわかんないんですけど、なんかこううまくこう取れない、あ、取れないみたいな感じで、まあむしろね、便を出すことよりもそっちの取ることの方がね、もうむしろ大変だったねみたいなね、なんていうね、もう切ったら話やめなさいよみたいな感じですよ。まあなんかそんな検査があって、初めてですよ。まあね、それは確かにね、その病院というか診療所っていうかではやらないっていうかできないですからね、家でやるっていう、ああなるほどねみたいな。尿検査ありましたけど、尿検査は病院でもできるからね、ね、初めてやりましたよ、便検査。異常なかったですけど、異常がなかったのか、うまく取れてないから、まあとりあえずいいってことになってるのか、まあそんなことはないね、そんなことはないね。 一応メタボ判定みたいな、メタボリックシンドローム判定みたいなのがあって、まあ被害等でしたけどね。本当かよみたいなとこありますけどね。そうなんですよ。で、あともう一個、こっちに来て初めて受診した項目みたいなのがあって、VDT 検診っていうのがあって、まあ詳しくはググってもらえればいいんじゃないって感じだったんですけども、まあなんでしょうね、お仕事柄まあね、目を使うお仕事ですから、基本なんていうの、デスクワークというかね、なので、まあ弊社で一応これオプションでタダで受診していいですよって言われてるんですけれども、北海道にいた頃はね、これ実は受けていいよとは言われていたものも、まあいいかっていうか、まあいいかなって感じで、実は受けてなかったんですけども、こっちに来てからなんか強制的に受診されるようになって、なんかもう申し込んでますよみたいな感じになってて、あそうなのみたいな、いや知らんみたいな感じですね。おー、そうなのねとかって思いながら、受けたんですよ。基本的に視力検査のスペシャル版みたいな感じで、なんかすごい目の、まあ当然視力もそうですけれども、その屈折に異常があるかないかとか、目の屈折にね、老眼じゃないかとか、乱視というか、乱視じゃないかとか、なんかいろいろすっげえ細かい検査をするんですよ。まあ、結果ね、全部読み上げると、これ右左、目の右左によってね、分かれるんですけど、屈折の異常の可能性、左右ともにあり。老眼の可能性、左右ともに判定不能なんで、まあ、多分年齢的な意味で、多分別に老眼ではないって感じですね。あと、これはね、もう、ずっと知ってましたけども、乱視の可能性は左右ともにあり。これはね、メガネを作った時にもう知ってます。ですね。立体視検査って何を言うのかよくわかんないんですけども、立体視検査も異常になってるし、眼位検査のなんか異常になってますね。全部異常じゃねえかみたいな。ここまで全部異常じゃねえかみたいな感じですかね。まあ、あとなんでかよくわかんないんですけども、関連があるのかよくわかんないんだけどね、これ、タッピングっていうなんかこう、検査をやって、こう、中指かな？中指をこう上下に運動させるみたいな。検査をやらされて、なんかこれ何を測定してるのみたいな、よくわかんないのは、なぜかここで握力検査があるって、ね、みたいな、握力検査やんのみたいな、まあ、前振りもなく握力検査やられたんで、ね、大した数字も出せませんでしたけど、目が疲れやすいので、60分の作業に対して10分の休憩が必要ですね、20分ごとに 1,2 分の小休止が望ましいです、ね、休憩するときは遠くの方を 見るのが一番効果的ですみたいなこと書いてますけどね、で、まあ、詰まるところ目はちょっとね、そうだね、なんかメガネは作り直した方がいいのかなっていう気はしますね、この視力を見るとっていうところと、なんだか残りの項目は大体去年と同じでしたって感じですね。まあまあ、いずれにしてもね、こうやってだんだん年を取るために体をこう蝕んでいくんで、まあ本当ね、健康には気を使いたいですねということで、ここ最近毎日お昼はヘルシー弁当っていう、なんかこうね、なんかバランス考えられた食事のお弁当を食べてますけどね、そういう小さな積み重ねが大事なんだよね。ここまでではないからです。ポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。